ルカによる福音書第7章の36節から39節まで。さて、あるファリサイ派の人が一緒に食事をしてほしいと願ったので、イエスはその家に入って食事の席に着かれた。この町に一人の罪深い女がいた。イエスがファリサイ派の人の家に入って食事の席についておられるのを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらその足を涙で濡らし始め、自分の髪の毛で拭い、イエスの足に接吻して香油を塗った。イエスを招待したファリサイ派の人はこれを見て、この人がもし預言者なら、自分に触れている女が誰で、どんな人かわかるはずだ。罪深い女なのに、と言った。今日はイエス様がファリサイ派、これはイエス様と敵対している人々ですけども、そこに招かれた食事の席での出来事です。一人の罪深い女性がその家に、その席に入ってきて、イエス様の足を涙で濡らして拭って、香油で整えたという話です。これを見たファリサイ派の人は、自分に触れている女が誰で、どんな人かイエスは分かっているはずだ。汚れたこの女とどうして共にいて、それを許すのか。それをそういうふうに非難します。もちろんイエス様は、その女性がどんな女性かも知っておられました。知っておられて、あえて彼女の示した愛を見られたというのが今日の箇所です。その時、なぜこの女性が愛を持っているか、この女性の中にどういう心があるか、どうしてそれを知っておられたか、それは最後のに出てきます、実は47節に、許されることの少ないものは愛することも少ないの言葉でわかります。この女性が神様の前で許されている、許されて生きているということを本当にこの女性が知っている、だからこそ神に対する愛というのをこの女性が持っているのだ。その一点をイエス様は見ておられたのだというふうに思います。ある外国の宗教学者が、日本の宗教教育の間違いというテーマで講演をしたことがあります。それはインドの学者でした。日本では小さい頃から人に迷惑をかけてはいけないというふうに教えます。それがその学者によると一番の大きな間違いだと、あなたはそこに生きているだけで人に迷惑をかけているというふうに教えるべきだ、あなたが吸った息は他の人はもう吸えないんだと、そういうふうな考えを持っていかなきゃいけないと、そういうふうに言うのです。そう考えていくと、こう日本人というのは人に迷惑をかけなければ何をしてもいいというふうに考えがちです。その判断基準は自分にあるんですね。自分が迷惑をかけてないと思うと何でもできるということなのでしょう。そう思うと人に迷惑をかけていけないというのが自己中心的な生き方として捉えられて、迷惑をかけなければ何でもいいのだというふうに考えてしまうということでしょう。本来は私たちは人に助けられ、存在を許されて生かされている、特に神様によって生かされているということを教えなさいという、そういう意味だったというふうに思います。今週は戦争のことを振り返るということが多い週かもしれません。私は戦争を体験したことがありませんから、過去に何があったかを体験者から聞き学ぶことしかありません。ある時友達の牧師とハルピンというところに行きました。なぜ行ったかというと、73日部隊というのが戦争中にありまして、その記念館が新しくあった、そこを潰して日本軍は逃げたんですけど、もう一回建て直されて記念館になっているということで行ってきました。73日部隊というのは生物兵器の研究をしてて、中国人の人体実験をしていたという、森村誠一さんの悪魔の飽食という小説で有名な731部隊です。そこに行って、記念館を訪問していろいろ見たんですけど、本当に言葉に 言い尽くせないっていうか、戦争というのはここまで残虐なことができるのかなと思いました。で、実はその記念館に入ってきた時に、一緒に全然見知らぬ人ですけども、現地に住んでおれる中国人のおじいさんとお孫さんが一緒にいて、見学してたんですね。で、多分おじいさんはその経験者なんでしょう。過去にあったことを一つ一つお孫さんに丁寧にこう説明しているというような形でした。で、その横を一緒に見てたんですね。いたたまれなかったですね。で、もしかすると僕はこのおじいちゃんから殺されるかもしれないなというぐらいひどいことをやったんだなと思ったんですね。自分が日本人って分かった瞬間に、きっとこれ殴り殺されるかもしれないと思いながら一緒に見てました。しかし記念館を出た時に、おじいちゃんは実はそばまで寄ってきてくれて、ここまで来てくれてありがとうっていう。やっぱり若い世代は二度とこういうことを繰り返してはいけない、そういうふうにおっしゃって、多分孫にも多分そういうふうに説明しながら見ておられたんでしょうね。そうすると私はこのおじいさんに許されてこの記念館の中にいたんだなということがよく分かったんですね。で、私たちは許されてそこにいるっていう経験っていうのはとっても大切な経験だなと思います。イエス様は許されることの少ないものは愛することも少ないというふうに今日教えておられます。私たちは神様から許されて生かされている存在です。そのことを思うときに、イエス様に罪深い女がしたこのことの中心は何であったか、神様から許されているってことだったってことに気がつくのです。私たちもイエス様の十字架の前では多分この女性がしたことと同じようなことをするかもしれません。それは自分たちが許されたってことを本当に知っているからです。今週は家族と共に過ごすことが多い週です。たとえ家族の中であっても、お互い許されて存在していること、それを覚えて共に暮らしていけばいいなというふうに思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちの存在は私たちの罪を神様から許されて生かされていることを今日学んでいます。どうか許されて生かされていることをもう一度私たちの心に留めることができるようにしてください。その中から神様に対する愛の応答ができることを今日はこの女性を通して知ることができました。どうか私たちもあなたから許されていることに対する、私たちがいただいている愛を持って応えることができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守り導いてください。病のところにあるもの、そして悩み苦しみの中にあるものには御言葉によって慰め癒しを与えてくださいますように。今週は家族と共に過ごすことが多い週です。どうか家族の中にあってもキリストを中心として過ごしていくことができるようにしてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。